きるあなたの微笑み、今日を生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？熊田奈美子です。今日の微笑みトークはリジョイスコラム、あの人この人です。今日の微笑みトークは多治見教会にお邪魔しています。そして豊岡教会長老の小畑信之さんにお会いしています。小畑さん、どうもお忙しいところ今日はありがとうございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。まあ、長老さんは豊明教会で新しい先生もお迎えして新しい出発をまたなさっておられますね。実は、リジョイスに前御言葉を書いてくださって証しをいただいたんですが、大きな病をいただいたということで、そのお話をまず伺わせていただけますか？
そうですね、62歳の時、
はい、
42年働き続けてまいりましたけれども、
うん、
脳梗塞をいたしました。
ね、突然だった、
はいはい、血圧210だったんですね、
はい、
物が喋れなく、ろれつが回らない軽いものでしたけれども、喋、
はい、
れなくって電話の応対ができなかったんですね、はい、で慌てて、血圧がかかったら210、これはダメだ、すぐその精密検査せよということで、総合病院行ったらやっぱり脳梗塞の初期、
う
ん、で緊急入院をしました。
そうですか、はい、はい、そうですか。もう本当に突然の出来事から自分の人生の歩みがそこで大きく変わっていったってことです。
変わりましたね、
はい、はい、
それまでは、それまで、まあ、まあ信仰は持っておりましたけれど、自分で何とでもなるもの、世の中のことはね、
はい、
そう思っていたんです。実はね、はい、心の奥底では、神様に委ねてますと口では言いますけれども、自分が働いて金を稼いで、でお金をいただいて子供たちを養っている、
うん、
それがこの世の中心であって、うん、それで仕事をすることは私ですから、
はい、
私を中心に地球を回っているという思いだったんですね。ですけども、何ともできない。
そうですね。
何ともできない自分では。はい、それが、そういう事柄が、この世の中には、この病だけではなくって、あるんだということを思い知らされたことですね。大きな出来事でした、ね。
だから自分は予想してない。はい、ことが突然こう襲ってきて、自分の人生を大きく変えていったという。でそこからでも神様の恵みもまたいただいたわけですね。
そうです、
はい、
その病にならなければ、分かり得ない御言葉の意味もあるわけですね、
はい、
それこそ病でなければ祈れない祈りもありますし、
そうですね、
はい、病でなければ見えない神様の姿というのもあるんですね、
はい、
ですから病院のベッドで御言葉、聖書読んで、それまでとは違う、そういう示しも与えられますし、そういうものすごく大きな大きな神様の御言葉というのはその時感じましたね、
はい、
それまでとは違うものを感じますね、
でもその聖書の御言葉が、はい、その辛い試練を、まあ、守って導いて自分の人生をまた前に向かって生きようと導いてくださったわけですよね、
はい、
ですから信仰が与えられて本当に素晴らしい、良かったっていう実感を持っておられると思いますが、はい、その後の自分というのはやはり大きく変えられたっていう、
変えられたですね。
ああ、そうですか。
でその時に、出会ったのがやっぱりパウロも、
はい、
心にトゲがあるという御言葉がありますよね。
あります
ね、はい、
はい、
でそのトゲを神様に取り除いてくださいという祈りをするんですね、パウロは。はい、何度も何度もするんで、はい、だけど神様は、そのトゲを取るんではなくって、
そうですね、
それであなたは そこで生きる、 それが十分ではないかというね。
そうですよね。
はい、そういう見言葉があるんですね、はい。それと同じことを私も感じたんですね。はい、だからこの病とともに、生きていく、その病で生きていくことが神様の、ね、飯じゃないかなという思いも与えられたんですね。
だから本当に弱い時こそ、本当に強いんだというね、そうね、そのことをもう現実として味わえられた。
そうですね。どうにもならない、打ちひしがれて自分ではどうにもできないという思いの中でこそ、すぐ隣にいる神様の姿が見えてきて、支えてくださる神様のイエス様の姿が肌身に感じられる、そういうことを実際に経験をそこでしたんですね。
ですから思いがけないことでしたが、はいはいはい、これは神様がご計画の中に長老さんを導かれているということで、もちろんその時にご家族もお子様たちもみんな心配したと思うんですが、結果としてこのようにお元気に今活躍なさっている状態にまた神様が戻されて、そのようなお話を大勢の方に今していただけるというのも本当にすごいことだなと思いますね。
まあ、大勢の方にするお話する口はありませんけれど、そこに喜んで生きているというね、私がそこで喜んで生かされているということを見ていただくということだけでも、違うかな、前の私を知っておれば、
はい、
そういうことを思いますけどね。
もう神様によって砕かれたというかもう何でもできるという自分がすっかり変わってしまったということですね。そうですか。
病気する前は、それこそいつも女房に叱られるんですけど、
そうですか、
仕事はホテルというね、仕事をしておりましたもんですから、
そうですか、
泊まりのお客さんがあって泊まりの勤務もあったんですね、
はい、
ですから家に帰らない、一日おきにしか帰らない、
それはもうね、
で女房も働いておりましたもんですから、帰ってくると一人ですよね、そうすると寝るんですけども、寝るために昼間からお酒飲んだんですね、
はい、
で、へべれけになるほど飲んで寝ると、
はい、
でそういう生活をしてたもんですから、
うん、
病気してからはそういう酒もタバコもやめちゃったんですね。やめることできたんですけれど、
う
んうん、ですから、今一滴も飲みません、
はい、
タバコも一本も吸いません、
はい、
そういうものも病気によって与えられて、
そうですね、
と思っています。
そうですね、
何の苦労もなくやめれましたので、
はい、今お聞きの方々の中にも、はい、様々な状況の中でお聞きくださる方々があって、はい、そうか、そうなのかと聞いてくださっている方も大勢いらっしゃるんじゃないかと思いますね、これからもきっとこのお話は様々な方にね、その辛さを分かっているからこそ伝わるってこともあるかなというふうに思いますね。はい、そして実は中部中海全体で東日本大震災のために様々なボランティア活動なさっておられますが、ご家族みんなでいろいろとご奉仕なさっていることがあるかなと思いますが、はい、その辺のお話も伺いたいと思います。いかがですか。
中心になってやってくださっているのは、はい、東仙台教会のボランティアセンターという組織です。立石明先生が、懸命になってやってくださっています。
私の息子も言っておりますので本当にお世話になります、
よく存じ上げております、
はいはい、そうですね、はい、
でたまたま私の娘の旦那、結婚相手ですけども、
はい、
松本直也という子なんですけれど、この子が今浜松で、教会生活をしておりますが、もともと神戸の信仰教会の、はい、育ちです。で信仰教会、神戸が実家ですが、
はい、
そこで阪神の大震災を経験してるんですね、で、大会の学生会、青年会で仲間であった立石明先生のところにすぐ飛んで行ったんですね。で、実際にその被災をした津波に遭った家を泥かきをしたりしたんですね。で、その後、被災された方が 仮設住宅に入って苦労して見え、うん、ご苦労されてる、うん、そこに何とか応援ができないかということで考えたんですね、はい、うん、そしてバックアップをするためにお手紙を文通を始めたんです、
はいはいね、大勢の方と、
はい、でそれが中部仲介の各教会の皆さんにお声掛けをして、
う
ん、
あ、そうですか、
中部仲介から仙台の方には出かけられないけど、うんうん、出かけられないけど何ができることはないか、
はいはい、
でお手紙、月に一遍ぐらいお手紙の文通ならできるだろうということで、お手紙を文通をして応援をする、
はいはい、
で、1年に3回か4回ぐらい希望者が、6、7人ずつ訪問をして、
うーん、
お顔を見て、
なるほど、
はい、そういう活動をしています、
は
い、
これは嬉しいですね、はい、もう4年経ちましたので
ね、
やはり忘れないよっていうね、その皆さんのこの関係がずっとね、うん、続いているっていうのは嬉しいと思いますね。全国的にも様々の、桜ハウス支援が様々になされて、女性の方たちはお菓子を作ったりしながら、
ね、はいはい、
山下先生と私も行って、ちょっとこうウェイトレスみたいなカフェのね、お手伝いしたりもしたんですが、東北の方の番組なども作っていろいろと支援をさせていただきました。そうですか、はい、そして、中部仲介の長老さんとして、まだまだ夢と希望がいっぱいあるということで、いろいろと、はい、ジュニアキャンプのご奉仕などもなさっておられるということですが、
は
い
はい、信仰の継承というのはものすごくやっぱり大切 で、
そうですね、
中部仲介でもジュニアサマーキャンプといって、うん、小学校の1年生から中学校の2年生までの子どもたちを8月の3日間、うん、
はい、
スズメのお宿に集めて、
あの
40人ぐらい集まりますけど、
まあ、はい、はい、
子どもたち遊んで信仰の育成ということを関わってきてるんですね。
で
ジュニアサマーキャンプから次は、次の年代がサマーデイズに行って、
はいはい、
サマーデイズを卒業して、はい、スタッフとして奉仕をして、
はい、
で、全国の学生会をして、
はい、
青年リトリート行ってという流れを、はいはい、
ずっとね、
座って育てるという、ね、うん、素晴らしいシステムができたらいいなと思ってるんですね。
は
い、
それぞれもうリトリートも充実してきたようですし、はい、
そうですね、
全国の学生会もね、頑張ってますし、
はい、
そのビジョンを、スズメのお宿っていうとても素晴らしい場所があって、
はいはい、
一生懸命
そうです
集まってそこでやってますし、はいはい、これからもじゃあそのプログラムが充実して、
そうですね、祈っております。
そうです、はい、でそのまた長老さんのそこでのお働きもまた、うん、はい、まだまだ夢がいっぱいあって語りきれないほどですね、
うん、そうですね、
理事室に書道のね素晴らしい作品も掲載させていただいたりしておりますし、はい、書道もとても充実して、
そうですね、信仰、はい、信仰と書道は両輪のような感じですね、
う
ん、
そうですか
私の生きるスタイルの両輪だと思っています。まあ、ちょっと信仰の方が大きい車輪ですけどね。
ですか、
はい、
まあ、今回この多治見教会をお借りして、あの収録の場所にさせていただいて長老さんに駆けつけていただいたんですが、うん、そうですか、これからも信仰のご家族皆さんで神様のためにお励みいただいて、また素晴らしいお証をまた機会に聞かせていただけたらと思いますし、
ありがとうございます、
はい、本当に今日はいろんなお話をいただきましてありがとうございました。どうも
ありがとうございました。
今日のほほえみトークいかがでしたか。リジョイスコラム、あの人この人、小畑さんのお話でした。あなたからのお便り、ご意見ご感想お待ちしています。さて、あなたへのプレゼントです。10月のリジョイス聖書日課の CD2 枚にまとまった音声配信の CD をお申し込みの方にもれなく差し上げます。このチャンスにあなたもぜひお申し込みください。今週のプレゼントはリジョイスの聖書日課の CD です。またあなたの近くの教会のご案内はいつでもしています。どうぞこのコーナーにお便りください。それでは郵便のお申し込み先です。郵便番号 101-8691 です。神田郵便局、 支障箱190番、微笑みトークの係です。この番組はキリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで。お元気で。